このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルッドゥー、はい、こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠司です。
山口さん、どっか行ってたんですか？
福岡行ってきました。
うん、
出張です。
久々の、楽しいね、出張はいいでしょう。
しかもね、こちらまで福岡でね、暮らしを変える目の福祉機器展という展示会、うん、ちょっと前予告をしましたけど、うんうん、それに参加してきました。
うんうん、
感染対策しながら、一部屋に入る人数は60人までとかね、大きな部屋なんですけど、
あ、かなり広いんですね。
コントロールしながら部屋をいくつか分けて、はい、こう受付で場所を振り分けて、
は
い、というなかなか気を使いながらの運営でしたんですけど、何人参加したって言ったか、ちょっと私ぼんやり聞いてたんですけど、多分200人以上って言ったような気がしましたね、当事者。すごい長いこと展示会がなかったんで、皆さんエネルギーが溜まってたみたい で、
ね、
もううちのスタッフなんかはもう食事できませんでしたヘロヘロですって言っ てましたね。
そうなんですね。で、
私はその忙しいのに、うん、そこに参加、うちのブースに参加せずに別の部屋でやってる歩行支援システムアイナビというスマホを使ってガイドが出てくるという、新しいナビゲーションシステムを体験会をやるということで、ここは全部で30人ぐらい試したのかな。
あ、そうなんですか。どんな感じだった？
いや、もう十分技術はありましてね、信号も色を言ってくれるし、点字ブロックがずっと右側にあるとかね、探せるし、まっすぐでいいですよってナビゲーションもしてくれるし、素晴らしくいいんですが、あとは完成度を上げるためにはちょっともういらない情報をカットするとかね、
うるさすぎるとかっていう、
今はまあ検知してるから全部つい言わせてしまったんだろうと思うんですけど、
そっからこんだけ言わせるけどどれがいらない状態ですね、きっと
そういう状態ですね。もうちょっと、省いたらもうちょっとサクサクと動いてもっと使いやすくなるのかなと。立ち止まった時にいろんなことを周り見たらいろんなこと言ってくれたらいいんじゃないのみたいな。
これ関西で体験できるのかしら？
もうちょっとでしょ。これ福岡にある会社なんで、福岡で周りの、当事者たちの意見を聞きながら、ちょいブラッシュアップをしてから、売れるようにしたいねっていうことで、私の仕事かなと思って、売れるようになるようなね、頑張りすぎてみんなが買えない商品にならないように。
そう、いいんだけどね、そんな高いの使えないよ、頑張るわ私杖でって感じにならないようにです ね
ということなんです
はい、
結構そんなに高くならない、今のところ専用機じゃなくてスマホタイプなので逆に安いんですけど、
スマホタイプっていうことはアプリで出て
きて、アプリでできると。
お、そしたらもうね、もう大体上限、
だけどそうやると販売店がなくなっちゃうというね。セットアップしたり、設定したり、それから使い方をとかいうのをサポートする仕事が誰がやるのっていう話で、そこが難しいところですね。考えます、今から。
考えてください、はい、という山口さんでした。はい、
仕事したって感じでしょ。
今日はお魚釣らないよ。
はい、魚釣りじゃなかったです。農業でもなかったです。はい。
はい、この後はね、もう超超超話題の、商品が登場しますよ。お楽しみに。
はい。
はい、それでは本日のゲストは、もう長いこと話題が沸騰し続けてるね。皆さんもきっと聞いたことがあるあれですよ。シャワーミラブルのサイエンスから。エビ沼さんと正規取扱店 JBS 日本福祉放送の滝井さんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに武田さんユーザーなんですか？
うちはねプラスじゃないんですけどね、今日もねあの女子仲間の中からねこの話が出てて、これ髪の毛サラサラになるの、くせ毛もサラサラになったとかね、そういう話を今日も聞いたとこなんですけど、さてさていろんな話が出てきてるんですけど、どんなもんでしょうかというのをね、はい、今日伺いたいと思いますが、
はい、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
まずはサイエンスの海老沼さんにお聞きしたいんですけど、全然触ったことも見たこともないという聞いたこともないという人もおられると思いますので、
はい、
どんな商品をお取り扱いなのか教えていただけますか。
はい、弊社サイエンスがですね、ファインバブルと言いまして、はい、
ファインバブル、また初めて聞いた、
はい、そうなんですよ、なかなか聞き馴染みのない言葉だとは思うんですけれども、はい、まあ、簡単に説明するとものすごく細かい泡のことなんですね。でどれぐらい小さいかっていうと本当にミクロンのサイズの話になってきまして、はい、毛穴よりも小さいサイズの泡っていうものをまあ、シャワーであったりとかお風呂の装置だったりっていうところで発生をさせてるっていう、まあ、そんなものを作ってるメーカーです。
はい、
うん、シャワーヘッドを取り替えるとかそういうあれですよね。
そうなんです。で、うん、多分皆さんも見ていただいたことがあるかもしれないんですけど、あの顔に油性ペンを書いてシャワーを当てるだけで消えるっていう CM を今関西の方でもさせていただいております。
いましたねそれ、はい、
はい、
でね、顔に油性ペンでね書いてっていうことはまずないと思うんだけども、まあ、そんなことができるぐらいめっちゃ落ちるのよっていう話なんでしょうけど、他にどんな効果があるんでしょうかみたいなことをね、はい、皆さん興味いっぱいあると思うので。
そうですね、はい、はい、でそのシャワーっていうのを使っていただくことで、うん、普段であれば例えば薬品だったり薬剤を使ってゴシゴシこすって落としてたりしたものを、うん、シャワーを浴びていただくだけで、うん、その細かいファインバブルっていう泡が毛穴の中に入り込んでいって、普段取れきれていなかった毛穴の奥の汚れを泡がかき出して取り除いてくれますよっていうようなものになってます。
商品なんですね。
はい、なので浴びるだけで綺麗になれますよっていうような、はい、
あのちっちゃい泡が入ってるっていうだけで奥まで取れる、水圧が上がるとかいうことではないんですね。
そうなんです、水圧ではないんです。
なるほど。じゃあ痛いほど強くいくわけじゃなくて、はい、普通のシャワーのような感じ、はい、
ね、
細かなシャワーなのにって感じなんですね。
うん、そうですね、
どっちかというと当たり柔らかですよね。
そうですね、一応2種類の水流があるんですけども、普通の勢いで出るストレートのタイプと、もう一つ切り替えていただくとミストのシャワーが出るようになってまして、はい、
なんか随分売れてるみたいですね。
ありがとうございます、おかげさまで。
売り上げがなんかグラフが載ってましたけど、ここ数年すごいですね。なんか直近の売上高52億3600万円って書いてありましたね。
さてさ、そうそうですね、今日はね、うん、あのたまたまあの女子友のね、あの弟さんのところのお嫁さんが、はい、あの何ですか、宿毛でちょっとくにゃくにゃだったのに、このシャワーにしただけで、はい、ストレスとヘアになったとかっていう話をちょうど聞いてきたところで、本当やのそれって、シャワーでそんなことになるのっていう話をちょっとびっくりして聞いてきたんですけど、そういうこともありえるんですか。
あの医療品ではないので、
こうですよね、なりますとは言えないでしょうけどね、
お伝えができないんですけど、お客様からはそういう髪の毛がサラサラになったとか、その指通りが良くなったっていうお話はものすごくたくさんいただいてまして、はい、ただその宿毛してたのがいらなくなるぐらいっていうのは今初めて聞きました。
うん、ちょっとね、ゴワゴワの髪の毛だったのがね、
はい、うん、それ本当だったらね、
本当なのとか言ってね、それで買おうと思ってんねんけどどう思うみたいな話、ちょっと今日はあのちょうどたまたまゲストでね、あのミラブルさんだったからね、聞いてみようとか。
サラサラになるのは間違いなさそうですね。
どうなんでしょうかね。
でも宿毛が治るかどうかはちゃんと実験して言わないと、メーカーの立場では言えないでしょう。
ね、治ったとしてもね、治りますとは言えないですね、これはね。お肌もめっちゃ綺麗になるという噂がたくさんありますが、
そうですね、やっぱり毛穴の奥ってなかなか落としきれないものでして、普段の洗顔だとやっぱり落としきれないところを、まあ、代わりにお水と空気だけの泡がっていうところで、はい、
わかりました。シャワーヘッドって他にも他社にもたくさんあるんですけども、御社の商品が違うのはもう一重にそのファインバブルのところなんですか。
そうですね、そうですね、ファインバブル のシャワーってすごく数があるんですけども。
それもあるんですか。
そうなんですよ。結構いろんな、まあ、類似品って言われるものはすごくたくさん今出てきている状態でして、結構その泡の量だったりとか泡のサイズっていうところで、うん、消費者の方々っていうのは選びがち、まあ、やっぱりそこが基準になってくるのかなっていうところなんですけども、うん、まあ、弊社としてはそうではなくって、
うん、あ、違うんですか。はい、
そうなんですよ。すいません、はい、そうなんです。お水の中にファインバブルを発生をさせてどのようにシャワーから出すかっていうお水の発生させる方法っていうところに洗浄力のミソがありますよっていうところを訴求させていただいてまして、
細かさで比べないでよ、それだけじゃないのよっていう話なんですね。
そうなんです。
そうですか。
これ検討される方結構いらっしゃると思うんですけど、はい、これシャワーごと取り替えるんじゃないですよね。
はい、シャワーヘッドの頭の部分だけで、ね、はい、
ヘッドの部分で取り替えるんですけど、我が家でも簡単に取り付けできたんですけど、これってダメなところはダメなんですかね。
はい、今もう8割9割ぐらいはシャワーホースの口径っていうのが同じになってるので、だいたいそのまま取り付けができるんですけども、うん、
はい、
たまに違うサイズのものがあったりとか、うん、ちょっといいやつとかだとそういうのが取り付かない場合があるんですけども、うん、ホームセンターとかにシャワーホースアダプターっていうものがありまして、はい、それだけ間にシャワーとホースの間にかませていただければ同じように使っていただけます。ま
あ、海外のものがあると。なるほど。
はい、
ところでこんなに売れてるものをどこで売ってるか知らないんですよ。
テレビで買えるんです、ね、なんだけれども、ね、今日は正規取扱店の間違いなく正規ですよというところで、滝井さんが来てくださってるんですね。
そうですね。
ところでね、どうしてこの JBS でその話題の商品を取り扱うようになったんですか。
取り扱いの経緯としては、株式会社サイエンスの青山会長のご好意がございまして、うん、JBS 日本福祉放送へのご支援をということで取り扱い開始させていただきました。そのため販売利益は JBS 日本福祉放送と障害者就労支援事業所のカラフル大阪の運営に役立たせていただきます。
あ、そうですか。はい、
はい、
わかりました。
はい、視覚障害者福祉に役立ててくださいということで、
青山会長がね、応援していただいたということですね。
いただいてということですね。
はい、
洗い残しの不安とかある方にとっても洗浄力の高さがから
で、なるほどなるほど、
いいんじゃないかっていうこともあるんです。
JBS としてはどのような売り方をされてるんですか。
JBS 日本福祉放送では今ホームページのトップページにバナーも貼らせていただいておりますし、あと直接お電話いただきましたら、うん、ご説明させていただけますので、うん、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
電話かホームページ、はい、ということです。
ホームページにバナーがございまして、その中にですね QR コードを貼ってますので、 QR コードを取っていただくとテキストデータの方も見れるようになってます。
じゃあもうついでに忘れないうち電話番号も言ってもらいましょうか。
はい、はい、電話番号申し上げます。大阪06-6459-7240、はい、もう一度申し上げます。06-6459-7240、
はい、時間帯はどうですか。
はい、平日の9時から5時まで電話がつながります。
はい、はい、分かりました。
これ、どれぐらいの値段のものか分かんないと電話しにくいよね。ドキドキしちゃって電話しにくいと思うんですが。
、はい、お値段はですね、塩素を除去できるカートリッジがついてまして、はい、それで税込み 44,990 円となっております。
44,990 円。
はい、
はい、
なんかちょっと安いような気がしたんですけど、よそより
正規の代理店さんはもうこの金額で、
そうでもそんなお値段、
はい、皆さん、はい、
ゲリラ的な商売してるところは知らないですけどね。高級品のシャワーヘッドには違いないですね。
これでも洗剤がなくても綺麗に落ちるってことなんですか。
そうですね、少量でっていうところでメーカーとしてはお伝えさせていただくんですけども、実際使ってるお客様とかはもう使わない方もいらっしゃいますし、気になる部分だけ使うって方もいらっしゃいますし、はい、
じゃあ人によってはね、洗剤で水を汚したくないとかそういう方も愛用者でいらっしゃるのかな、もしかして。
そうですね、それはあるかもしれないです。
これいつ頃から 商品って現れたんですか？プラスは最近なんですか？
あ、プラスはそうですね、約2年前になるんですけども、もともとその武田さんが使っていただいてるのは多分前のミラブルですね、カートリッジがないバージョンのものなんですけど、うん、それがちょうど丸3年経ちまして、うん、はい、う
ん、新しくなれないんですか？カートリッジどこにつくんですか？今 の、 あのシャワーヘッドがあって、で先っぽがあって、
はい、シャワーヘッドとホースの間に取り付く形になります、
うん、それは
そこの追加でそこだけ買おうとしてますか？
この部分を通ることによってお水がどうなるんです
か？はいはい、水道水にあの、はい、含まれている塩素っていうのを、うん、あの低減させてくれるっていう効果があります、
ね、書いてましたよ。80% 取れるんですって。
じゃあそれは交換するんですね。きっと。
そうですね。はい、これは定期的な交換が必要になります。
なるほどね。
なんか日経トレンド賞をもらったみたいですね。ヒット商品
15
に入ったらしいですね。
ありがとうございます。
そんな商品作ってみたい、僕も。
でやっぱりちょっと金額っていう部分でシャワーヘッドとしてだとすごく高いなっていうふうに思われがちなんですけども、うん、はい、シャワーヘッドって例えば1年に1回買えるようなものではないかと思うんです。
そうですね、
全く買えないですね、はい、
まあ、そんな中でまあ5年10年っていう長い目で使っていただくことを考えていただいたときに、例えばそのシャンプーだったりとか洗顔の使用量っていうのを少し減らせたりっていうところだったりとか、あとは節水率っていうのがものすごく高くなっておりまして、あ、
それ忘れてましたね、
はい、泡を発生させるのにお水の中に空気を取り込むんですね、うんうん、なんで空気を取り込む分お水の使用量っていうのが減っていますので、
うん、
あの強い方のストレートの状態で 25% で、あの細かいミストにした状態で 60% の節水になっておりますので、
すごいじゃないですか。
そうですね、
強い方でも4分の3
そうなんです、
になるで、はい、ミストにしちゃったら 60% 減るんですか？
はい、60%、はい、あのそうですね、節水になります。
へ
ー、は
い、なので両方合わせて使っていただいても、まあ、大体 50% ぐらいの節水になってますよっていうところでご案内をさせていただいてます。
うちは母が買ったから私何のことか全く分からずに使ってるんですけどそういう効果もあったんですね。
そうなんです。
へー、
あともう一つ、うん、あの美顔器のような役割をするって書いてありましたよね、
うん、
はい、
それよく聞きますよ ね、
それってどういう意味なんでしょう、
うん、あ、そうですね、やっぱりあの美容っていう部分で一番大事って言われてるのが、まあ、クレンジングっていうところで毛穴の中の汚れ、うん、例えば女性であれば日焼け止めを塗ったりだったりとか、あとお化粧されたりって顔に何かを塗られたりすることがすごくあると思うんですけども、うん、はい、普段の洗顔だとやっぱり奥に残りカスだったりとかお化粧の残りっていうのがすごい残ってしまう状態なんですね、うんうん、っていうものをしっかり取り除いてあげることで、例えばお風呂上がりのスキンケアですね、化粧水だったりとか乳液っていうのの入り方っていうのも変わってきますので、毎日のお風呂で何の準備もなく美顔のケアをしていただいて、その後のスキンケアをしていただくことでお肌の調子って好循環に変わりますよねっていうところでそういうアピールをさせていただいてます。
あ、なるほど、そういうこと。
私本当にね、うん、ただ家のについてるから使ってるっていう感じなんですけどその切り替えがあるって今おっしゃってたんですけど、どこで切り替えそんなことも分からずに使ってるんですけど、
はい、シャワーヘッドのくるっと回していただくような形になりますね。
ヘ
ッドの部分を、はい、左右に回していただくと、はい、切り替え、
今何状態で使ってるのかな、
それも分かってない、ひょっとしてファインバブルを全く使ってなかった可能性も
どうでしょうか。その美顔の方にいいのはどっちなんでしょうかね。
あ、お顔に当てていただくときはあのミストにしていただきますと、
コッコッと触った感じ、細かい方がお顔に当てたり、はい、頭皮とかですか。
そうですね、お顔の時は強いとやっぱり水圧があるので、うん、お肌に負担がかかってしまうので、うん、柔らかい方でっていうところで、
は
い、
武田さん、はい、今どっちの方だと思います？
わからない、比べてみないと
ミストっぽくないじゃないですか、ひょっとして
あとでちょっと確かめてきます、風呂場に
もっとなんかの今ラジオを聞いてらっしゃって、これってどういうことなんだろうとかって思ってる方なんかは、この JBS の方の、先ほどの電話番号の方に電話してもらったら答えていただけるんですかね。
はい、
はい、問い合わせは送ってもらうのどうしたらいいのとか、支払い方法どうしたらいいのとか、いろんな
クエスチョンがね、直接お願いいたします。
いっぱいあると思うんですけど、はい、それは滝井さんの方で、
はい、ぜひお問い合わせください。
はい、
あのホームページ見て、湯冷めしにくい、温まりやすいって書いてましたね。
そうですね、あのストレートの方限定にはなるんですけども、泡の刺激で血行が良くなりますので、温まりやすくなりますよっていうところで書かせていただいてます。
ストレートの方もバブルは出てるんですね。
そうなんです、
ミスト、あ、はい、ファインバブルで、ミスト側はより柔らかくて美顔器のような効果があると。
そうですね、
あ、そういうことですね。はい、わかりました。は
い、ありがとうございます。
はい、明日から早速
使い分けたいと思います。
はい、ぜひ。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
詳しいことお問い合わせがある方は、さきさんの方にもう一度電話番号言っておきますか。
はい、06-6459-7240になります。ぜひお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
はい。
はい、めちゃめちゃバズりの商品のご紹介でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
今度はブレイクです。はい、もう最近ね、もう秋はねサイクリングの時期だということで
高田さん年中じゃないですか
もうね、ここんとこ毎週ねどうにか時間を作ってね走ってるんですけど、前回は清水寺行ってきたって言ってましたかね。
そうでしたね、はい、
はいはい、その後ね嵐山75キロ走ってきまして、つい昨日は大阪都線巡りというねスイートですよ、水の都大阪っていうことでね。
都線巡りも自転車を乗るんですか。
そうそう、自転車でね、みんなでね、
船着き場で、あ、船に自転車乗せられるんですか。
そうそう、みんなね想像してるような船かどうかはよく分かんないんですけど、
私船ですね。
私船なんですけど、うん、あのキーコキーコこがはるやつじゃよ、船頭さんがこがはるん違うね。
それはそうでしょ。それ江戸時代の話です。
大阪にはね川がものすごくたくさんありまして、淀川っていう大きい川がドーンとあるんですけど、それがね河口の方に行くとねすっごく細かく分かれてるんですよね。
そうです、そうです。
で、あの大阪湾の方に向かっていくと島がいっぱいあって、ちっちゃい川がにいっぱい分かれてるんですけど、そこに住んでる方のもちろん橋は架けてあるんだけど、それだけじゃ追いつかんぐらい川がありまして、市民の足としてあれは無料でね、大阪市が運営している渡し船がありまして。
そうなんですよ、無料なんですよね。
そう、
あれ
そう無料なの、
市営ですもんね。
市営のね船があって、そこ自転車乗せてね渡ってきたりしたんですけど、それは置いといて、そういうのもあるんで、
置いとくんですか。はい、
置いとくんです。もう、
私くっついて行ってたのに、はい、
また今度ね、はい、私嵐山に行ってきたんですけどね、はい、嵐山でね可愛いものを見つけましたよ、はい、パリパリ言ってるんですけどね、嵐山はやっぱり女子の街じゃないですかね。女子女子女子女子も若いのからね、そうでない方まで、あの女子がいっぱいだったんですが、あのね嵐山に障害者の B 型作業所が運営しているカフェというものを見つけまして、たまたまね出てから気がついたんですけどね、美味しかったねって言って、パンのイートインのお店だったんですけど、パン屋さん、うん、マルシェっていうパン屋さんなんですけど、イートインができるというねお店だったんですね。めちゃめちゃ美味しかったのよ、パンもめちゃめちゃ美味しくて、お店の中もねなんか丸太の椅子が置いてあったりして、めちゃめちゃ可愛くってね。で、あのたまたま障害のある人が買い物に来てて、その人ずっとね美味しいな美味しいなって言いながら食べはってはったけどもね、本当美味しいね。外出てみたらね B 型作業所って書いてあって、そこが運営してるお店だったんですけど、そこで見つけた可愛い京都のお土産です。じゃん、見えますか。バン、ところから出そうかな。パリパリ言ってますが、
なんだそりゃ。
これね可愛いんですね。あの皆様、金太郎飴というものはご存知だと思うんですけど、はいはい、これは金太郎くんじゃなくって お猿さんです。どこかどこを切ってもお猿さんなんですね。なんで嵐山でお猿さんなのって言ったら、最近ね、京都大学は霊長類なんとかでねお騒がせしてはりましたけど、モンキーパークというものがあったんですかね。
あ、そうなんですか。嵐山なんかあそこね、
お猿さんがね、で、うん、お猿さんのね金太郎アミちゃんがねあったりしてね、可愛いんです。なんかちっちゃい声になっちゃったけどね。
秘密の話でもあるまい。
そうですか。ちょっとね、あんまりね楽しい話ではなかったからね、ニュースになってたのはね。あ、
ニュースね、
うん、そうですね、
残念なことになったんです ね、京都大学の。
ちょっとね、そうですね、残念なお話でしたが、そんな雨があったりとかね、なかなかね観光地に行ってね、あのランチって高いじゃないですか。
そうですね、
うん、湯豆腐もね、うん、あるしね、嵐山湯豆腐とかね、うん、いろいろあるんだけど、そこのねパン屋さんでもね、ちょっとあの観光地に近いところのパン屋さんに行ったりするとね、パンが1個ね200何ぼとかねしたりするんですけど、そこね120円から200円ぐらいって普通なの値段で、具がねたくさんで、でまあイートインでね、コーヒーもね190円ぐらいなのでね、嵐山にもしね皆さん行かれることがあったらね、あのすごい可愛いお店ですし、すごい美味しいから行ってみてくださいね。でお土産には可愛いお猿さんの猿太郎はね、
名前ついてるんですか、
わからない。はい、まあ猿なんか分かりませんけど、アミちゃんです。はい、で今日の音楽は、レモンの季節になりましたね。山口さんとこも収穫終わりましたか。レモン
しました、しました。
はい、レモンの季節です。なので今日の歌は米津玄師さんのレモンです。
はい、
夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた、言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま、きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっている、あの日の悲しみさえ、鮮明に覚えている、受け止めきれないものと出会うたび、溢れて止まないのは涙だけ、何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で、どこかであなたが今私と同じ涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください、そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは自分が思うより 悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない願いはもう何も雨が降り止むまでは帰れない、切り分けた果実の片方のように今でもあなたは私の光。
今日はですね、お役立ち情報は街で見かけた商品情報っていうことでね、なんかね、いろいろ
美味しいもの情報
で、こまごましたものをね、
はい、
待ってきたので紹介したいと思います。
はい、
はい、
うん、そんな、じゃあまずはね、
はい、
福岡のお土産でも、
あ、
私のいつも買うのは博多おりょりょ。
おりょりょ、
おりょりょ、一つ一つがちっちゃなパック包装に入ってまして、サイズは500円玉ぐらいの直径の厚さが1センチぐらいの、うん、まあ、ちっちゃなお餅みたいな形してる、
お料理って感じなんですか。
お料理、うん、で、ベースはかまぼこです。で、中に明太が入ってたりチーズが入ってたりします。
うん、それは輪切りになってどこも切っても
輪切りじゃなくて一つ一つがお餅みたいな形になってるんですよ
金太郎飴みたいになってるわけじゃないんだね。
じゃない、お餅みたいな、ちっちゃなお餅みたいな形になってましてね、
それはおつまみ、
うん、子供はおやつでしょうね。私はおつまみですね。めちゃくちゃ美味しいんです、これ。
お料理を、
お料理はいいんですよ。ちょっと高めですけどね、袋にドサッと入ってまして40個ぐらい入ってるのかな、それでワンパックで、
うん、
というのが一つ目。
いくらぐらい、
自信作です。
いくらぐらい、
値段忘れちゃった、千何百円かだな。
あ、そうなんですね。私のさっきのお猿さんの飴は330円でした。
あ、買った、分けたのかどっちか
はい、
はい、じゃあ次は武田さん。
次はね、これね、私がね見つけてきたっていうよりかね、私いつも自転車乗っているガイドのね、ゆいみちゃんがね、武田さんいいものあげますって言ってくれたのが、うん、じゃんじゃん、チロルチョコですね。チロルチョコはどんどんどんどん新しいものが出てるでしょ。
種類がすごい増えてるんですね。
はい、これ何味、
ほうじ茶パフェ、
ほうじ茶パフェ、
焼きマロン、
焼きマロン味、ほうじ茶パフェに焼きマロン、秋限定なんでしょうね。
そうなんでしょうね。
ちょっとどっちか食べてみようかな。チロルチョコもね、今何種類あるんでしょうかね。
知らないけども、
チロルチョコにブラックサンダーにね。
あ、そうそうそう。
はい、
両方もね、種類多いんですよね。はい、
すごく種類が多くって、もう海外の人にもね、喜んでいただけるものですよね。これ何色だ、ほうじ茶パフェ。あ、お茶の香りです。
なるほど、
うん、
まあそれはそうでしょう、
うん、
その名前ついてて
んん
コーヒーの味がしたら大変だ。
中に何かが入ってるぞ、グニグニしたものが。
でもチョコでしょ、ベースは。
うん、お茶のチョコの中にね、レーズンかと思ったんですけど、そういう食感のものが入ってます。まあチロルチョコもね、いろんなものが出てきてるのでね、みんな買ってみてください。
次私の番でいいかな、
うん、
これはね、知ってるかな、テレビでなんかすごい話題になったらしい、カズチー、うん、
カズチー、
カズチーという名前の、これはね、さっき500円玉って言いましたけど、
うん、
これは10円玉だな、
うん、
10円玉ぐらいのサイズで、10円玉を3枚重ねたぐらいの厚みのタブレットみたいな形してます、
うん
うん、でね、カズチーです。
カズノコチーズ、
そう、
うーん、
ちょっと私はそれも分からずに食べてから、あ、これカズノコだと。最初チーズの味がして、チーズ食べてると思ったらコリコリコリコリしてきて、食感と味がね絶妙ですね。これめちゃめちゃ美味しい。
それは生ものじゃなくって、
開けたら要冷蔵、いやチーズですね、簡単に言うと。割としっとりとしたチーズです。一袋に7個しか入ってないのに600何十円か、
うお、高級。
もう最近にない決断でしたね、
うん、やっ
感想ですけどね、うん、食感よくて味よくてね、うん、ご飯の上に1個ポンと乗っけたらね、ご飯1膳食べられちゃうぐらいの濃い味、濃いというかうまみがすごいという、
なんかイメージ的にはなんか日本酒かあの白ワインかでチビチビ食べるもんかなと思ったんだ。
いやもうまさにそうだと思います、ほとんどの人は。でもご飯に乗せてもきっと美味しいというみたいな味、うん、
だってね、クラッカーにそれが1個乗ってたらもったいなくて食べれないよね。
ねえ、そうですよね、うん、いやもう本当すごい。これだったらね、連続して6個食べる人はいないと思う。もう1個で結構満足したもん。すごいわと思って。以上私の番でした。次
高田さん。次ないないない、もう一つ山口さんあるんですか。
じゃあもう一つ、これはね、タバスコのような柚子胡椒。
うん、辛いの。
その名も柚子スコ笑ってしまうような名前ですけど、柚子スコです。瓶も同じ形をしてました、これは福岡のゆずすこ。ゆずすこという名前は初めて聞きましたけども、その前に一回大分でお土産で程よい大きさだなと思って買って帰ったことがあるんです、ゆずすこと同じものをね、同じようなものを、でその時はゆずすこという名前はついてなかったように思うんですけど、それが、ね、とっても美味しかったんですよ。
何にかけました？
ピザにはかけへんね。ピザにかけたくなるようなものですけども、ピザもいいと思う。ちょっとね、
水の香りのピリ辛、
タバスコと同じぐらい辛くて、タバスコよりも香りが立ってて、香りが強いな。まあだから柚子胡椒が好きな人は大体好きでしょう。何でもかけたらいいと思いますけど。
そうだよね、本当何でもでしょうね。
うん、柚子胡椒塗るとさ、やっぱりついてるとこはめちゃ辛くて、ついてないとこは味しないというか当たり前ですが、になるけど、これはあの液体ですから、なんとなく全体にかかるんで。いい感じになり広がりますよ。
これではあの山口さん買ってこられたのは九州だけど、手に入りそうかな？
どうでしょうね。
ゆずすこサファリで検索。
はい、ゆずここについてウェブでこちらが
あかん。
ゆずすこってはっきり言わないと。
ゆずすこでもなんか普通ネットでも買えそうだけど。
そうそう、
ネットではね、何もでも買えそうな感じ、
ね、あるかもしれませんね。でね、あの柚子胡椒のこのタイプはあの色がね、赤いのとか緑色のとか種類が何種類かあるんですよ。でなんかその色によっては辛さのレベルも違うらしくて、それもあの楽しめますよ、選べますよ。
山口さんちなみに緑色、
これは緑色ですね、うん、私辛いものはあんまり得意じゃないんですけど、これは美味しい、旨味がある、
かまぼこにかけてみたいね、綺麗な色ですね。
そうそうそう、
はい、今日は地域のこまごま見つけたよ商品を、
はい、私の好みの
ご紹介しました、
はい、
今日もね、編集の女子のことも全く考えずにね、好き放題おはしゃべりをさせていただきましたが、
本当にタイムテーブルむちゃくちゃでございませんか。
本当にね、一応ね、私たち決めてるの、厳密にね、7分にしようとか、いや6分
だろうとかね。武田さん、ちょっと待って、聞いてる人は何もわからないんだ、編集した後を聞くんですから
本当にね、そういうね、編集の女子の苦労の上でこの番組が成り立ってるという、私たち自由にしゃべらせていただいてそんな感じで来週もまた好き放題喋ってるんだよね、
だんだん大概にしなさいって言われるかもしれませんけど、
ね、
ということでまたお付き合いいただけると嬉しいですね、
はい、また来週お耳にかかりましょう、
はい、失礼いたします。